今日は丹波篠山市福住にある重森三玲作庭の住吉神社住之江の庭と本久寺庭園について、元立命館大学教授中西健二さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これ春日神社、もともと住吉神社ということですか？
いや、これは元から住吉さんです。住吉神社です。で、白川天皇の頃に大阪の住吉大社を分霊したと、
大江の正房が、はいはい、
そうです、そうです。
大江の正房とここ笹山と何か縁ありますか？
特に聞いてません。ありません。ただまあここら辺は地元の人では住吉さんと言ったんですけどね。
はい、はい、住吉さんの社務所に今なってる、もともとこの神社を守るお寺、はい、神宮寺やったんですね。
神宮寺です。
はい、その建物の南と北、表と裏にこう、三玲、ね、さんの庭があると、
はいはい、
これは北面ですか？
はい、
でこの庭が、
はい、昭和41年にこの地元のですね、造り酒屋さんの野々口さんという方がおられて、はい、この方が中心になって、重森三玲さんにお願いをして、ここに庭を作ってほしいと、そういう依頼をされたんですね。
北側の庭が住之江の庭、はい、というのはやっぱり住吉さんの、
そうです、やっぱり海の神様だということでね、うんうん、ちょうどいい、スペースもあるし、
はい、
重森さんがちょうどその時に70歳、
あ
で、そう、なんていうんですかね、油の乗り切ったところで、うん、後日重森三玲氏は一番納得のいく庭やったと、
これが
そういうふうにこう言われてます。で、僕は聞くところによると、重森さんここに来てですね、
はい、
空間に正座をして、うん、もちろん清掃してね来られて、うん、でインスピレーションが湧くのを待っておられたと、
うん、
そしてデザインをされたのがこの庭やというふうに聞いております。
ものすごい斬新ですね、これ。
そうです
ね、日本 の、 はい、伝統的な作庭から言うとね、
はい、白いくねくねしたのは何を表現してるんですか？
これね、波です。
で、
向こうから大波小波ですね、こちらへだんだんと波頭が立ってると、極めて抽象的な、ね、デザインですけども、うん、そしてその、青石が、いわば島ですよね、
うん、
で蓬莱の島があって、でこの前に小さな船のような格好してる、これが船石とかなんとか言ってですね、
うん、
で作庭をするときにここを中心にですね、20の石をこう配置したと。
20あるんですか？
20あるんですね。はい、で苔も島ですよね、
うんうん、
何回かこう外国の方が来られてね、私も案内したことがあるんですけども、
はい、
この苔の島がとっても珍しいということで、これ持って帰ってもいいかとかなんとか言っていやいや、これはとってもいい、で非常にこう抽象的なね、形でもう感動しておるということがよくありました。もう一つは借景もね、非常に生きてるというふうなこともね、ありますね。
はい、
この前に見えてる山は何という山なんですか？
いや、よく知りません。これはね、本明谷という集落です。
うん、
本明谷、どういう由来があるのか知りませんけどね。
本明ってどんな字が？
本、書物の本ですね、うん、それに明るい、
明るい、
だからそのお寺がたくさんあって、うん、夜中でも本が読めるんで本明谷やとかですね、
あ
るいはあるいはほんまに妙な谷やとかね、なんかもうむちゃくちゃ言ってますけどね。
ちょうど背景の借景の真ん中を372号線の
今、ね、ここ三波ですね、はい、
ここではもともとの山陰道はどの辺通ってましたか？
ずっと南
から南です
か？山裾ですね。でこれはここに川がずっと流れてますね、はいはい、これ笹山が加古川行く、うん、川ですけどね、うん、はい、
三玲さんの庭の特色はそのアブストラクトというか、
そうですね、
抽象で、ここなんかその典型ですね。
これは、ね、四季折々本当にね、幾何学的な模様になって綺麗です。
あ、
ただね、どんどん大きくなりますから、うもう手入れが大変でね、この近くに本久寺というお寺がありますが、今ちょっと荒れてまして、なかなか一般には見られないんですけども、ここもなかなか重森三玲氏が、気持ちを込めて作られたということは聞いてます。ただ一般にはまだ公開していません。
規模はどのぐらいですの？
これよりもっと小さいです。
もう少し小さい、
はい、で、この本明台のちょっと奥ですね、
うん、
僕らは薬人さんなんて言ってたんですけどね、
はい、
今無住ですし、大体そもそも本久寺に庭があるというのは、お寺に庭があるというのが普通ですよね、うん、神社に庭っていうのは割と少ないんですけどね、
うんうん、
重森三玲さんがですね、昭和10年ですけども、 125枚ほど の、 あの写真を載せて出しておられますね。
しげもりみれいさん、もともとは日本画の勉強されて、
はいはい、そうです。
で途中からお茶をね、
そうです、
お花もね、そのうちにお茶室やったら庭がいるって、はい、庭のことで日本の庭の歴史研究したとか、
そうです。
で最後自分で作り出してしま
った。だからあの日本庭園体系とかですね日本庭園体感とかですね、ごっつい本はしげもりみれいさんのご本です、
ね、
であの今田辺先生おっしゃったようにお花もですね、あの例えば勅使河原宗風とかですね、
うん、そうでね、
ああいう人と中川幸雄とかですね、うん、そういう人と一緒に花のことをどんどんこう革新的に進めていかれたというようなことがありますね。
お花なんかでもやっぱりそのかなり斬新な方向でした、ね、だからこの庭がもう全くそうですね、
はあはあはあ、ただこれあの、まあ、昭和41年にやって半世紀経ってかなり荒れてたということで、はい、地元の人がこれ、まあ、胸痛めてなんとかならんやろうかと、うん、でちょうどたまたま ね行政の方で、うん、あの観光拠点形成事業というものにちょうど乗っかって、
前庭も修復されたんですね。
これはあの後ろのですね、あの、庭を修復した後にですね、これもやろうというふうなことになって、でこれはあの砂もちゃんと入れて今年に、いや1月か、あの住民が出てきまして、まあ、もちろんあの、他の地域からも来られました、県外からも来られてますけども、随分力を合わせてこれやりました。
この前庭の方がどっちか言うたらちょっと後ろの庭よりは保守的な、あ、
そんな感じがします ね、
作りですね。
草木が多いと、はい、いうこともありますしね、
はい、
ただまあ両方ともあの昭和41年に作られたというふうに言ってますけども、
はい、
だけどもともとこんな形だったら木が随分大きくなってますからね、
あ、
こんな形だったかどうかは分かりませんけどね、
うんうんうん、
はい、僕はあの前の子供君が中学校やったんですよ。
ほ
そこの卒業
生あ、そう、何中学やったんですか。
いや、福住中学、
福住、はい、今は
今篠ノ井高校です。
はあ、そうですか、ここもあの校舎がなければ借景すごいよろしい、ね、
いいですよこれね、うん、上のずっと山ね、
はい、
あの休み時間に上がっておりる、そしたらこれ福住の盆地が全部一望のもとに見えます。とってもいいところですね。でこの山向こうが大阪府ですからね、
はいはい、
そしてこちら東の方が京都、
うん、
京都大阪兵庫と
天皇峠越えて
野瀬、そうなんです。なんかこう山の向こうに行くとなんかあるんちゃうかってずっと子供の頃から思ってました。
もう一遍そのさっきおっしゃったお寺のもなんとかね、
いやそうですね、
ちょっと頑張ってくださ
いな本球寺もね、
うん、あ、これは笹山市長にぜひとも、ね、教育委員会の方から言っていただいて思いますね。
ここにいたらもうのんびりと、
いや、あの
ねできますね。
ちょっと今田辺先生に言ったんだけども、ここを全くその、丹波笹山の一神社の庭ですよと、社務所の裏の庭ですよと言わずに写真を撮ったとしたら、
うん、
ひょっとしたら京都のね名園じゃないかとかね、まあ、言われる方もあるんじゃないかと思うんですね、うん、で一般の方がですね、あのここに入ってこられたあの塀からね覗かれるんですよ。ちょうどあのちょっと背伸びしたら見えますから、
うん、
それでふっと覗いてねびっくりされるんですよ、この庭はって言ってね、
うん、
でちょうどね、これがあの修復っていうんでしょうか、あの地元の人がちょっとあの手入れをして完成して、この網干し柿がですね青々してる時に見ましたらもう本当に綺麗でした、
うんうん、
まあ、これでも結構味が出てるんですけどね、うん
うん、これ重森美玲さんの庭で一つあの岸和田城のね本丸にある天守閣から眺める、はいはい、あれもやっぱりアブストラクトな庭ですね。
そうですか、こういう石をあんまり長い時間かけずにパパッと作られるらしいですね。
うん、
それがやっぱり、
まあ、インスピレーションです
ね。インスピレーションです。まさにそうです。で、この青石をどういうふうに建てるか、縦石ですよね。うまくこう配置してされるという。
塩本さんやっぱりこう阿波の青石好きやったんですかね。
ああ、そうかわかりませんね。
使ってられますよね。
ええ、あの写真家ですか、野口勇さん、勇野口、
はいはいはい、
あの方と一緒に徳島の青石をね探してあるような写真もありました。
あ、そうですか、
はい、
今日は丹波笹山市福住にある重森美玲作庭の住吉神社住之江の庭と本球寺庭園について、元立命館大学教授中西健二さんに伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。